私の抱えるもの、あなたの抱えるもの。イラストがあります。左側に椅子に座った人、右側に立っている人がいます。座った人から立っている人へ、黒いボールのようなものがふんわりと投げ渡されています。イラストの説明を終わります。障害や生きづらさを抱える中で、仲間と支え合い、理解を広げる活動をしているボランティアグループがあります。どんなきっかけで始まり、どんなことを社会に伝えたいと願っているのか、長野市を中心に活動する4グループを訪ねました。不登校の子どもと親、それぞれが不安や悩みを語り合い、安心安全の居場所となっているブルースカイは、代表の松田恵子さんを中心に26年前に立ち上がりました。現在100人近い会員がいます。同じ悩みを抱える母親たちと児童相談所で出会ったことがきっかけで、当事者同士が語り合う場が生まれました。当時は不登校に対しての理解がなく、学校を休むなんてどうして行かないのという風潮でした。松田さん自身も、息子が不登校になった時、とにかく行かせなきゃとばかり考えていました。行かれない状況に子どもが苦しんでいる、まずその気持ちに寄り添おうと気づいたのは、グループのメンバー同士で話を聞き合う中で自分のことが見えてきたからです。自分の価値観を押し付けていたと気づき、悩んでいるのは私だけじゃないと共感し、人に話すことでほっとする。母親のその気持ちの変化を子どもは敏感に察知します。家の空気が暖かくなった、母親の足音が柔らかくなったなどと表現した子もいます。家が安心の場と子どもが思えることが、親子の話し合いの第一歩と松田さん。子どもが悩みを言えるような環境にするのは大人の責任とも話します。ブルースカイは大家族、いろんなお母ちゃんがいるから、自分が話しやすいお母ちゃんに話せばいいと、いろんな人が集まるからこそできる共有の場になっています。ブルースカイの名は松田さんの息子がつけました。家にあるツバメの巣を見ていて、たくさんの危険や困難を乗り越えて青空に飛び立っていく、そんな姿に共感し、自身を重ねたからです。今の時代、生きづらさを抱えている人はいっぱいいると思う。一人で悩むより、仲間を作って一緒に考えようと、松田さんはメッセージを送ります。イラストがあります。お母さんを真ん中にして、両側に男の子と女の子が手をつなぎ、みんな笑顔で立っています。イラスト終わります。長野県ろう学校高等部生徒会レモンデイズは、簡単な日常会話の手話を一緒に学びながら、お互いに交流を深めていこうと約10年前から活動しています。手話を知ってもらうだけでなく、聴覚障害について伝えることも目的です。活動について担当の内山和久先生と生徒4人に話を伺いました。聴覚障害は、聞こえないといっても人によって聞こえの程度は様々です。健常者と同じように話せる人、口の動きを読んで話の内容を理解できる人もいます。しかし、場所を尋ねた時、聞こえないから喋らなくていいという健常者から見た一方的な勘違いで傷ついたとメンバーが経験を話しました。ある中学校の感想文には、会うまでは暗いイメージだったが明るくて普通の人、考え方が変わったと書かれていたそうです。障害があるから自分とは大きく違うと思われていますが、聞こえなくてもみんなと同じ、ただやはり聞こえないことは事実なのでサポートは必要ということを多くの人に知ってほしいという思いで活動しています。レモンデイズは遊びも取り入れながら手話を教えます。例えば、 声を出さないルールで何かを伝え合うゲームや、動物や果物が書かれたカードを使って手話でどう表現するのか考えてもらいます。すると次第にお互いに通じ合える伝え方ができていきます。帰る頃にはありがとうございますを手話で伝えてくれ、とても嬉しくなるそうです。メンバーにとっては教えるだけでなく、自分たちが楽しむことも目的の一つ。将来教師になりたいというメンバーもいて、小学生と関わるのがとても楽しいとのこと。メンバーはこの活動を通じて、少しでも聴覚障害を分かってもらえるのが嬉しいと交流の成果を実感し、後輩がこの活動を受け継いでほしいと話します。この取材は内山先生が手話で補助してくれましたが、レモンデイズの皆さんは底抜けに明るく自分の気持ちを話してくれたので、聴覚障害ということを記者は忘れていました。これが垣根がなくなった瞬間でしょうか。いずれ社会に出ると、職場で地域で自分が聴覚障害であることを伝え、知ってもらわなくてはなりません。その時にレモンデイズの活動が生きてきますと担当の内山先生は話していました。取材はボランティア記者茶島博明さんでした。写真があります。カードに書かれた絵を手話でどう表現するか体験しているところです。椅子に座った参加者が頭に開いた両手をつけて、ウサギの耳のように表現しています。写真終わります。信州アディクションセミナー実行委員会の新井幸代さんに話を伺いました。そもそもアディクションセミナーってとまず疑問をぶつけました。アルコール、薬物、ギャンブルの依存や鬱などの感情の問題に苦しんだ経験を持つ本人、家族、関心のある人が一堂に会す場です。それぞれの依存症の解決方法や経験、希望を分かち合い、共に生きる社会に情報を発信していきますと新井さん。過去の経験を振り返ることで、心から話すことができ、自分だけではないと安心し、生きる力がつきます。活動が新聞に載ると、電話で一方的に話をしてくる人、もしかしたら、自分の家族もそうじゃないかと関心を持つ人も少なくありません。依存症は誰にも起こり得ます。大きな問題になる前に早めに対処できるような環境づくりがとても大切です。共に分かち合うことができれば、少しでも気持ちが楽になる人はいます。新井さんはアダルトチルドレンの自助グループ代表でもあります。親がギャンブル、酒などに依存していたり、家庭が安心の場でないという状況で育つと、大人になってもやりたいこと、言いたいことを言えなくなります。私も同じと気づき、大丈夫だよと言ってあげられる場、コミュニティカフェを作りたいと計画中です。植物は栄養がなければ枯れてしまう。人間は栄養がなくても育つ。体は大きくなっても、自分の気持ちをしっかり表現できる人間にならなければ、と熱く語る新井さん。今年9月11日に長野市で開催される、信州アディクションセミナーのために、あちこち飛び回っています。取材は、ボランティア記者の小宮山哲也さんでした。熱い思いを語る新井さんの写真が載っています。NPO 法人ポプラの会は、精神障害者が地域で安心して生活していくことを目指して活動しています。当事者スタッフが当事者の話を聞く相談。さまざまな教室が開かれ、交流の場となっている地域活動支援センター。精神障害への偏見をなくしていく啓発。当事者の意見や要望を届ける施策提言と幅広く活動しています。会の大きな特徴は、障害の当事者が主体となり、相談も提言もしていることです。 会長の山本悦夫さんが、障害者だからといってただ受け身でいてはいけない、主体性を持って社会に働きかけていくことが必要だとの思いを強く持っているからです。副会長の穂刈ゆかりさんも、自身が双極性障害を抱える中で、仲間のためにやらなくてはという使命感を持って取り組んでいます。会の運営スタッフもほとんどが精神障害の当事者です。精神障害では体調や気分に波があり、仕事を急に休んでしまうことがあります。でも当事者同士としてお互いの状況に理解があり、戻ってくるのを待っている関係ができています。穂刈さんも以前半年以上休んだことがありますが、待っていてもらえる安心感があり、戻っていいんだと思えたと話します。精神障害の方の多くは職場で理解されず、仕事が長続きしないことも多々あります。ポプラの会のような温かい関係が多くの場で広がり、精神障害の人が安心して暮らしていけるよう、会のメンバーは願い活動しています。写真があります。障害当事者が主体となって行うピアカウンセリングの様子が紹介されています。抱えるものはそれぞれですが、一人じゃないという思いは一つ、そんな気持ちの広がりが安心して暮らせる社会につながるのではないでしょうか。私の抱えるもの、あなたの抱えるものでした。